はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、10分ゆうぞうです。こんにちは、はかないりんたろうです。今回もこことゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。ことさんよろしくお願いいたします。
はい、はい、はい、はい、はい。ですね、まあ、新婚時代の中村芽子さんがですね、の自宅に、まあ、美空ひばりさんが、まあ、遊びに来てですね、まあ、泊まることになって、はい、当時はピンクベッド一つしかなかったそうで、はい、ミソレヒバリさんが3人で寝ればいいじゃないのという話になってですね。まあ、コーズさんとメイコさん、そしてヒバリさんのが3人で彼女になって寝たんですが、その時、ヒバリさんがですね、ミソレヒバリはいつもセンターよと言って、彼女の真ん中に寝たという話が好きなここというところです。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。いただけましたでしょうか。はい。
突然、すごい、意外なとこから話が来て。
あれ
中村芽子。
中村芽子さんと、ミソラヒバリさんは仲がいいんですね。うん、
はい。
まあ、世代的にもちょっと重なるわけですけど。
は
い、で、まあ、その3人がね、3人じゃなくて、はい、その中村芽子さんのところにミソラヒバリさんが遊びに行って、まあ、新婚当時だったんですけど、まあ、泊まってったらみたいな話になって、ベッドしかないんだけど、
はい、
3人で、彼女になってたんだけど、その時に、真ん中は私よと。かわいいのも私だという、そういう話ですね。はい。
いや今一瞬、中村芽子って三人娘一人だっけっていうふうに思っちゃいましたけども。
三人娘ではないです。
ないですね。はい。はい。わかりました。はい。
という話。
はい。で、今回の10分ゆうぞうですけれども、年の瀬も押し迫って、残り3回の配信となりましたので、まあ、今年を振り返るということで、
はい。
私とこことさん、のマイブームをそれぞれ、はい、3つずつ各3回の各回ごとに1つずつ、はい、こんなこと今年あったよやったよみたいな話を、して1年を締めくくりたいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ちょっと事前の打ち合わせで入れるとも漏れましたけど
誤解があったようですけど、ね、はい、申し訳ない。
はい。で、今回その1回目ということで、話す順番決めてませんでしたね。まず最初私からでいいですか、じゃあ。
あ、もちろん、はかないさんがホストなのでね。
いやいやいやいやいや。で、とりあえず、一番最初のマイブームは何かということで、私はクラブハウスについてお話をしたいと思うんですが、小戸さんは何について。
そうですね、私はですね、今もし、資料が見えている方がいたら、お分かりになるかと思うんですけれども、マルクス資本論独了というね、マイブームについてお話したいと思います。
はい。では、それぞれ、持ち時間5分ということで、話をしていきますので、ちゃんと、アラームをかけてあげたいというふうに思います。じゃあ私から始めますね。で、私の前も一つは、クラブハウスということで、まあ、ね、今年のちょうど1月の終わりぐらいに、突然、ブームが、
来まして。はい。
で、多分ね、一月ぐらいかな、ブームあったのは。で、もう、なんか、今ではもうなかったかのように、世間的には扱われているサービスではありますが、サービスはずっと続けて、で、私も、ま、ちょっと、その時ね、ムーブになった時に話してね、はい、この10分ゆうぞうで心さんを無理やりお誘いして、ここでお話をしたり、したこともあったんですけれども、
はい、
まあ、その、やっぱりあの時は、ね、芸能人がいっぱいやってて、それで話題だみたいな感じで、
ね、
無理やりなんかね、どこが仕掛けたか分かりませんけど、ブームみたいなのを作って、
そうですね。
はい、でその芸能人がいつの間にかどっか行っちゃって、ブームも去ったという感じになってますけれども、
はい、
ただその中で、まあ、今も細々と私も使っているんですが、それは、まあ、5、6年前に知り合った、まあ、会談とか、そういう関係で知り合った友人と、まあ、世間話というかね、それを、まあ、週1ぐらいで、話を してて、で、怪談とか、あと、映画の、まあ、特にホラー映画とかね、あとアイドルとかいろいろ趣味が合うもんで、
はい。
その人と話をするということで、まあ、クラブハウスをツールとして使っているというのが私の今の現状なんですが、
はあ、まあ、
で、一方ですね、クラブハウスでブームになったっていうことで、ツイッターでは、ね、スペースっていう
サービスが、そうですね、はいはい、
始まってる。まあ、これもなかなか、普及されてないところもあるし、あと、私もね、こういうのがあるんでっていう友達誘ったりするんですけれども、あんまり、スリルの、どうか、いまいちみたいな反応をされたり、
ああ、なるほどね。はい、はい。
使い方がわからないとかいうのも、あったりするんで、難しい面はあるんですが、
そうですね。はい、はい。
このね、ポッドキャストを含めて、やっぱり、私は、音声コンテンツのサービスを、はい、ちょっと、大事にしたいって言ったらあれですけれども、
はい、
まあ、世間のね、テキストベースの、例えば、ニュースサイトとか、はい、そういったものも、なかなか、字がちゃんと読めないっていうのもあるんで、はい、そういう音声でのサービス、だから、ニュースなんかも、ラジオニュースを、ポッドキャストで配信しているのを聞いたり、
はい、
そんな感じで使っているんで、音声コンテンツを、こう、さらに、こう、世間的に普及してほしいなということも含めて、
ああ、なるほど、なるほど、はい、
クラブハウスは一つの その象徴かなっていうか、それ、あれで、まあ、そういう、性コンテンツが、はい、有効だということに気づいた人もいるみたいですし、一方で、ね、はい、ポッドキャストも、今、去年、スポティファイがすごい力入れてやっていて、今年は、アマゾンが、力を入れてやって、Amazon Music でポッドキャストの配信を始めたりしてやっているので、そこも、
そうか、
へえ、また一つの可能性。それぞれ、そこでしか聞けない、Amazon でしか聞けない、番組なんかもいろいろ増えてやってて、だから多分そこで、それ、興味持って聞き始めた人に、その音楽コンテンツの方も、有料で聞くようにしてほしいっていう、そういう魂胆なのかなとは思いますけれども。
はい。
はい。それで、ありますんで、まあ来年も引き続き、また新しいサービス出てくるかもしれませんけど、いろいろ興味を持ってやっていきたいなというふうに思っております。というのが、私の一つ目のブームでした。
ああ、はい、まだそのブームは続いてるんですか？はがないさんの中では。
ブームというか、継続されている。ブームじゃなくて定着しているっていう。
ごめんなさいね、全然ちょっとお聞きもせずに。
え、何が？何が？
そういうことですね。まだブームというか、ご自分の中でやっておられるということですね。
はい。あ、終わった。どうか。ちょっとすね。はい。以上でした。
はい、わかりました。
はい、では、続いて、小琴さんの、
私の方もやってよろしいわけです。
ちょっと待ってくださいね、今。
どうぞ。
私、はい。
はい。はい。
お願いします。
あ、了解。10分間でやると思っていたので、私もちょっと
ないすみません。はい。
すみません。ですね、マイブームというとね、マイブームというか、まあ、この、2021年振り返ってという感じになっちゃうんですけど、
はい。
タイトルはね、マルクス・シオンノン独用というふうなタイトルになってるんですけどね。はい、ね、ここにもちょっと、一応YouTube をご覧の方はですね、資料をフリップ用意しておりますけれども、はい、まあ、聖書の次に有名で、まあ、所持している人は多そうだから、どこに人は少なそうだ、まあ、資本論ということなんですが、
はい、
資本論のね、まあ、これも一昨年なんですけどね、新約が、
出
版が出て、まあ、今年に一応完結したのかな、が出ましてですね、全12分冊ということで出てですね、
はい、
それをですね、読んだと。 ということなんですね。まあ、まあね、別に読まなくても生きてきますし、今読んでおいたらそんな
に、一
つでございますしね。まあ、経済学の子で何かね、一冊一緒に一冊読む必要があると、したら、まあ、絶対読んでおいたらいいんじゃないかなと思う、ね。はっきり言ってね。はい、というものを読んだという話なんですけど、で、どうやって言ったらいいんだろう。まあ、資本論ね、みんな知ってる本ですし、まあ、ね、ただ今、こう、資本主義のこう、行き詰まりみたいのをね、感じ取られる方は当然多くてね、
はい、
岸田さんも新しい資本主義って何があるいまいちわからないけども、新しいことはね。はいはい、まあ、簡単に言うと、アベノミクスの否定と言ってしまうと、罰が悪いので、新しい資本主義と言ってるんでしょう。としかね、
うん、
別に、アベノミクスが成功だったら、アベノミクスの継続でもいいわけ、
はい、
なわけですよ。ね、で、菅さんは菅ノミクスみたいなことをちょっと言って、
滑
ったような記憶がありますけれども、はい、ね、やっぱりそれじゃダメだということが、まあ、暗黙の前提で、新しい資本主義って多分岸田さん言ってると思うんですよね。
うん、
だって、アベノミクスっていうのはもう、新自由主義ですからね。ね、簡単に言えば自己責任で、
うん、
建前としては頑張った人が報われる。報われてない人は頑張ってない人だ、みたいなね、うん。そういうことを好転する、思想です。思想っていうのが高まる神はないですけれども、
うん、
ものなんだけど、それはやっぱりダメだろうと言って、まあ、新しいという言葉を作ったんで、入れたんでしょうが、中身はないと。じゃあ、中身はないという中で、じゃあ資本主義って何だろうっていうことを考えたときにね、
うんうんうん、
やはり、マルクスに立ち返るというのはすごく大事なことでね。やはりもう、この資本主義という言葉を、ま、マルクスが作ったというと正確じゃないかもしれませんが、ね、
うん、
マルクスが使うことによって、まあ、資本主義社会であるということは、こうもうみんな、今この世の中に生きてる人は、
はい、
考えてるわけですから、その時にこの資本主義とはどういう社会なのかということを、ね、根本から、ね、探求して、
はい。
いった、このマルクスの資本論って、まあ、普及の名作と言えるんではないかな、ということでございます。ということで、はい、私は、まあ、今年ね、資本論読んでよかったねっていう話をしたかったっていうだけですね。はい。
はい。ありがとうございます。
いい。
まだ1分ぐらい時間残って。
時間があるのわかんないけど、ほんと。まあ、いや、私は、私のタイムキーピングでもう12分も過ぎているので、ちょっと
全体では、ね、
そろそろ終わろうかなと思ったわけですが。
はい、ありがとうございます。だから、あれですよね、新しい資本主義に対抗して、日本共産党は新しい共産主義っていうのを、こう、流行語にするぐらいの勢いで、やったら。
それはちょっと違うと思うかもしれない。
いいと思うんですけどね。
新しいとか新しくないのかったって、それは、ちょっと違うような気もしますけど。
だから、
新しい資本主義ということに対して、じゃあ何が新しいのということをまずね、はっきりさせて、その上でじゃあ、だって当面は資本主義が続くわけですから。
はい。ね、
まだ、下手すら100年ぐらい続くわけですよ。だったらじゃあ、この中でまず、どういうことが課題があって、本当にそれを解決するにはこうしていけなきゃじゃないかということを話をするだけでは必要があると思うんですけど、ちょっとなんか新しい共産主義というと、ちょっとなんか噛み合わないかなと私は思いますけどね。
まあそれはちょっとまた改めて言うということで。
そうですね。はい。
はい。今、ここですね。はい。というわけで、年末スペシャルで、それぞれのマイブームをお話しする第1回目、私がクラブハウスについて、はい、ココトさんが、資本論独了と、全巻独了ということでお話をいたしました。
はい、
また、次回別の、マイブームについてお話をいたしますので、そちらの方もよろしくお聞きください。では、はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。